恵みをいただく御言葉は、民数記の17章1節から11節です。民数記17章1節から11節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らから杖を父の家ごとに一本ずつ、彼らの父祖の家のすべての族長から12本の杖を取れ、その杖におのおのの名を書き記さなければならない。レビの杖にはアロンの名を書かなければならない。彼らの父祖の家の頭にそれぞれ一本の杖とするから。あなたはそれらを会見の天幕の中の、私がそこであなた方に会う証の箱の前に置け。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が沈めよう。モーセがイスラエル人にこのように告げたので、彼らの族長たちは皆父祖の家ごとに族長一人に一本ずつの杖12本を彼に渡した。アロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を証の天幕の中の主の前に置いた。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。モーセがその杖を皆主の前からすべてのイスラエル人のところに持ってきたので、彼らは見分けて、おのおの自分の杖を取った。主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者どもへの戒めのため、印とせよ。彼らの私に対する不平を全くなくして、彼らが死ぬことのないように。モーセはそうした。主が命じられた通りにした。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたは命の主です。命、それは主の印です。人はいかに取り繕おうとも、命だけは作り出せません。悪魔サタンも命だけは作り出すことはできません。いくら真似をしようとも、必ずどこかにボロが出てしまいます。命、この命こそ私たちの神である主の印であり、そして私たちがあなたからいただいた尊きもの、神の勇気です。この祭司としての印、人々を黙らせ、人々がもはや疑いの余地なく、このアロンの子孫こそ主が任命された祭司であることのこの印の箇所を、主を今日私たちに学ばせてください。命なる主がいかに私たちに関わってくださるか、いかにあなたは私たちに命を与えてくださる主であるか、どうか今日教えてください。この語るしもべの唇を清めてください。またこれを聞く一人一人の耳をあなたが清くして、あなたの命を余すところなく受け止めることができますように、イエスを助けてください。この祈りを私たちの愛する主、命の君であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。 今日の箇所のところをお読みしますと、主は一つの印を与えられました。イスラエルにですね、それぞれ12部族、それぞれ1部族ごとに1本の杖を取りなさい。でそれで、合計12本が集まるわけです。でその中の、1本、その杖の中から、12本の杖の中から1本芽を出す杖がある。でその芽を出した杖のものこそ、主が認定された祭司の、子孫であることを、主はですね、その印を持って、このところを、示されました。なんでわざわざ主はそんなことをされたか、それはこの民数記の16章の出来事が元です。16章結構長いんですけども、コラというものがですね、モーセとアロンに逆らいました。会衆全体が聖なるものであって、なんでモーセとアロン、あなたがこの会衆の前に、先頭に立つのか、なんであなたたちだけは偉そうにしてるのか、私たち皆が神からね、高価で尊いと言われた聖なる民ではないか、あなたたちは分を超えてると、ね、そういうふうに言ってですね、反逆したんですね。で結局主はですね、このコラとその仲間たちをただならぬ滅ぼし方で滅ぼされました。コラとその、仲間たちはこのモーセとまた神様が立てた権威に逆らったということで、もう生きたまま黄泉に落とされていきました。生きたままですね、地面がパックリと開けて、その人の下の地面が割れて、で生きたまま黄泉に落とされたんです。こんな死に方はもう古今東西、見たことも聞いたこともないような死に方で、コラは死にました。神様が立てた権威であるモーセに、また神が立てた祭司であるアロンに逆らったからです。それで、さらにですね、人々は、あなた方は、人々は、モーセとアロンは、この神の聖なる民を殺した、そういうふうに言って、でそれでさらにですね、神様がその逆らう民に災いを下した、そういう箇所が16章なわけなんですけども、要するになんで民はこんなことをしたのか、それは神が立てた権威かどうかをはっきりと知らなかったからですね。17章の10節の方を見ますと、主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者どもへの戒めのため印とせよ。彼らの私に対する不平を全くなくして、彼らが死ぬこともないようにせよ、ね、要するにアロンが果たして神の祭司であるかどうか、それを疑う人たちにもうこの印をですね、もう明確に示して、でそれで逆らう者たち、彼らの口を塞ぎなさいと主は言われた。でそういうわけで神様はこの明確な印として、このアロンの杖を祭司の印として用いたんですね。皆さん、私がここで御言葉を語っていること、パスター、あんな前で偉そうに語ってるけど、一体誰がそんなことを認めたんだ、そういうふうに思うでしょうか。いいえ、まあ、それはありがたいですけれども、なんでパスターは前で御言葉を語ってるんでしょうね。本当にまあ私自身も不思議なんですけれども、でもそれは神様の御言葉でもって認定されたからとしか、まあ、私は言いようがないんですね。そして御言葉を語って、そしてその御言葉の実が実際にあるから、だから私はこうして前に出て語らせていただいているわけです。御言葉の実、まあ、私もこの説教台に立って、あたかもなんか街頭演説するかのような、大統領演説みたいになんか原稿をちゃんと用意して、でそれで語るべき言葉を用意して、まあ、そういうことだったら私はですね、もうとっくの昔に、もうここは降りていたことでしょうね。主が御言葉を与えてくださるから、だから私は今日もここに立たされているわけです。 で、まあ、ある人がね、あのパスターちょっとまだ40歳の若造じゃないか、なんで私があんな男の言うことを聞かなきゃなんないんだ、そういうふうにですね、まあ、ある人は、まあ、もし思ったとしたら、そしたらですね、どうか身を見てください。このパスターが御言葉を語っている、その身が果たしてこの生徒たちに、聞く一人一人にまた御言葉のをいただいて、それに従順し服従する人がいかに幸いになるか、いかに、ね、人生が良くなっていくか、ぜひその身を見分けてください。もし皆さんがですね、御言葉を聞くのであれば、まあ、パスターでなくても、たとえロバが御言葉を皆さんに語ったとしても、ロバがですね、口を開いて皆さんに喋って、ね、イエス・キリストこそ誠の救い主ですってロバが皆さんに喋ったとしたら、皆さんそれアーメンしなくてはダメですよ。なんでロバの言うことを聞かなきゃいけないんだって、ね、言って、で、ちょっとイエスがキリスト、ロバの言うことは信用ならんな、そういうふうにですね、御言葉とロバを語っていても、ロバが語っているということでそれをバカにしたりしたらですね、その御言葉を拒否したという身を皆さんは刈り取ることになります。皆さんは御言葉をですね、しっかりと語っているかどうか見分けなくてはなりません。この民数記の16章の民衆は、ね、モーセとアロンが語っているということで、ね、モーセとアロンという人間を見て、でそれで歯向かったわけですね。なんでお前たちが偉そうにしてるんだと。でもあいにくモーセとアロンは神様の御言葉を語っているんです。民衆は聞き従わなくてはならなかったんです。でもそれに逆らってしまった、逆らってしまったからこの恐ろしい災いが下された。でそこで主はですね、もう誰のもう反論もできないような印を与えようということで、この今日お読みしましたこの十何章の印を主は示されたわけです。主はですね、まあ、イスラエル12部族それぞれ、族長の家ごとに一本ずつ杖を用意させて、それで、じゃあ一体どこの部族がその祭司の部族であるか決着をつけようじゃないかということで、主は、この杖をですね取ってこさせて、それで主の前に並べたわけです。でその中で主は言われました、5節です。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が鎮めよう。こうしてですね、主は一体どこの部族がその祭司の部族であるのかを示されるわけです。でそこで、6節、モーセがイスラエル人にこのように告げたので、彼らの族長たちは皆父祖の家ごとに族長一人に一本ずつの杖12本を彼に渡した。アーロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を証の天幕の中の主の前に置いた。杖を12本用意させて、そしてそれを証の天幕、神様とモーセが、出会う天幕、その中に、置きました。でそれで1日を経過させます。1日経過した後、モーセは証の天幕の中に入っていきますと、するとですね、その12本の中の1本だけ芽を出し、花を咲かせ、つぼみをつけて、アーモンドの実がなっていた杖があったんですね。それはアロンの杖でした。でそれで、それをモーセはですね取って、人々の前に持って行って、それで人々に見せ場めさせました。人々はよく見て、そして、本当にこの杖、この命は本物だと、人々は認めざるを得ませんでした。このアロンの杖、命を芽吹きました。皆さんは、この技は神業だとしか思えないようなこと、それをもし見たいとするのであれば、どんな印を皆さん求めるでしょうね。これは 神様にしかできないということ、それは命です。死からの復活です、ね、杖というものはもう木という命としては死んでるものですね。杖、ね、あのその皆さんが、座ってるその椅子にも木が使われておりますけども、もしその椅子からですね突然、葉っぱが出て、花が出してアーモンドの実が結んだとしたら、それはちょっと神業としか思えないですね。死んでるはずの木からそうやって命が吹き出す、死から命が吹き出す、これは神様にしかできないことです。命、それは神様の印です。サタンは死を持ってきます。しかし神様は命の主です。神様は命をもたらすお方です。この命、それは神様の印です。古今東西ですね、人は命というものを作り出そうと、ね、真似をしようとしてきましたが、それはできませんでした、ね、この時モーセとアロン、ね、一体、ね、一晩かかって精巧に、ね、あたかも本物の花のような、本物のアーモンドの実みたいな、そういうイミテーションを一晩がかりで作ったんでしょうかね。そんなことありえないですね。もし、ね、作ったとしたら、それは必ず人は見分けます。これは偽物の命だと簡単に分かります。そして現代の技術をもってしても、ね、本物の花かどうか、本物の、命のあるもの、それを作ろうとしてもですね、それできないんですね。いかに精巧に本物らしく花を作っても、それはやっぱり見破られてしまうんです。現代の技術をもってしてもそうなんですから、ましてや昔の、ね、モーセとアロンが一晩かかってそんな花とか実のイミテーションを作るなんて、それはできないことです。本当の命だったんです。そして人々がその花をつけたそのアロンの杖のを取って見定めて、これは誠に命そのものだ、そう認めざるを得ませんでした。命、これこそが神様の作られたもの、神様にしか作れない芸術作品です。命というのは、先ほどね、あの赤ちゃんがこの教会に来ましたね。本当に見ていて、これはとても人間には作れないものだと思いますね。そう思うことすらおこがましいほど、命というものは神様が作られた最高傑作です。人間の命、皆さん一人一人という命は神様の最高傑作です。皆さん一人一人は神の作品であって、良い行いをするように作られました。でしかも神様は皆さんがなす良い行いさえもあらかじめ作っておられました。命、それは神様の作品です。そしてこの命こそですね、神様がおられるということの証拠です。人々はですね、その神様を、また命をですね、いかに覆い隠そうか、それに躍起になっております。サタンの勢力は、命をいかに殺そうか、いかに命を覆い隠そうかと、そういうふうに躍起になっているんです。ですからね、進化論ってありますね。皆さん学校で習いました。皆さんという人間は先祖をたどっていけば猿ですと。でそれでその猿の先祖をもっとたどっていけば、アメーバ、ゾウリムシ、まあ、とにかくそういう、もっとなんか原始的な生物で、それがどんどんどんどん進化していって、ゾウリムシがアメーバになって、アメーバが、魚になって、魚が、まあ、牛とかそういうのになって、まあ、そういうふうにですね、分かれていったんだ。でそれは何で分かれていったか、それは偶然の産物だ。だから人間の命というのは偶然の産物に過ぎないんだ。それが進化論ですね。それが命の存在の、根拠、それは偶然だということになります。ですから進化論を学んでいる人たちにとって、命、それは偶然の産物だから、殺しても別にいいんじゃないか、 偶然にできたものをたまたま殺したからといって一体何になるだろうか、ね、それが進化論を信じている人の考え方です。さあ、もし皆さんがですね、昔の先祖は猿 でそれで、そのまた昔はアメーバとか でそれでなんでアメーバとかができたか、ね、それは雷とかが有機化合物とか窒素化合物に反応して、でそれで、有機体が作られて、でそれでその有機体が、まあ、たまたま、雷とか静電気とかのいたずらによって、ね、そうやって機能を持つようになった。それが、まあ、進化論の命の誕生のもとなんですけども、だとしたら皆さんは、ね、電気信号と同じ、ね、スイッチひねればつくこの蛍光灯と一緒だということになるんです。皆さんの脳の回路は電気信号で、ね、成り立っております。電気信号でだから条件反射とかできるし、あと筋肉を動かすのも電気信号によります。ですから皆さんは、ね、電気仕掛けの、ね、肉体のそういう機械それと同じということになります。一体人の人生はそんなに簡単なものでしょうか。人が赤ちゃんを産んで、赤ちゃんをお母さんが喜んで、そして、ね、赤ちゃんは泣いて笑って怒って、そうこうして成長して大人になっていて、やがて、ね、伴侶と出会ってまた結婚して子供を産んでいく。一体その命、その命のつなぎは果たして偶然の産物か。もうそれは本当に創造主なるお方を侮辱することですね。進化論は偶然が基本でした。まあ、例えて言えばですね、例えばここに、鉱山がありますね。この鉱山で、この鉱山、明日来てみたらリンゴの絵が鉱山に書いてあった。そしたら皆さん、ね、一体誰がこんなリンゴの絵を鉱山に書いたんだって思うでしょう。普通は進化論者はどう説明するかというと、いや、この一晩のうちにそこの窓がなんか、車が石を踏んづけて石が飛んできて割れて、そして、風がその一晩のうちに台風が来て、でそれで、赤い絵の具が飛んできてリンゴの形をたまたま、作って、でそれで、緑色の絵の具もあっちから飛んできて、でそれでリンゴの葉っぱを描いてたから、まあ、それが進化論者の言ってるようなことなんですよ。世界が作られたのはそれよりもっともっと確率的に低い、そういう確率で成り立っているわけです、ね、いかに進化論者が虚しいことを言ってるか、ね、もしリンゴの絵が描いてあったのであれば、必ずリンゴの絵を描いたそのアーティストの存在を疑うわけですね。この世界、この命、皆さんという体、赤ちゃんのその愛らしさ、美しさ、それが命。デザイナーがいるんです。アーティストがいるんです。それが神様です。この命ね、主が、このアロンこそが大祭司の一族である、その証拠として示されたのが死から生み出された命でした。すなわち一本の杖、もう生物の命としては死んでいる一本の杖から命が息吹いて、そしてそれが芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいる。そのアロンの杖こそ、このアロンの一族が神様が認定された祭司としてのその印でした。聖書はですね、この死から生み出された命の印で、実は聖書は満ち満ちています。この例えばアブラハムもそうでしたね。アブラハムはね、一人の死んだようなものでした。子供のいない老夫婦でした。アブラハムから命が芽生えたな、ね、アブラハムがイサクを産んだのはアブラハムが100歳の時でした。妻サラが90歳の時でした。 もう死んでも同然の100歳と90歳の夫婦から命が生まれる。これは神業としか言いようがありません。ですからイスラエル民族、ね、アブラハムから生まれたこのイスラエル民族は神様が作られた、神様が命を息吹いてくださったとしか人々は言いようがない。だからイスラエルは神の民なんです。また、ね、死からの復活、イエス様もそうですね。イエス様は十字架という木にかけられました。そして十字架上で死にました。もうみんなの面前で死んだんです。ペテロも、ね、十二弟子も絶望してもう隠れるしかありませんでした。逆にですね、パリサイ派や律法学者の人たちが、ね、そういえばイエスが生前私は3日目によみがえるって言ってたなということで、あの弟子たちがその言葉を利用しないように見張りを置いてくれって言ったほど、でも弟子たちがですね、イエス様が3日目によみがえるって言ってたのを確かに聞いてはいたんですが、もうイエス様がありありと死んだのを見て信じられなくて、3日目何していたかっていうと、やっぱりずっと閉じこもって隠れて震えていたんですね。でもイエス様は3日目によみがえられました。弟子たちの目の前に現れました、ね、体を持ってこの十字架の釘跡の手を差し出して槍で刺されて脇腹を示して、ほら私だと、ね、もうありありと目の前に現れて喋って、で魚も食べられて、それほど確かに死んだけれども確かに生きている、死から命が出る、復活した神業です。死からの復活、これこそ神様の証です。そしてこの死からの復活、これは皆さんも体験しております。イエス様を信じた時点で皆さん実はすでに死んだのです、ね、あの昼の礼拝ではコロサイ人への手紙を見ました。あなた方はすでにキリストイエスにあって死んだものである。コロサイ書の最初昼の礼拝でですね、あなた方は死んだのですと、でそれで今あなた方はキリストにあって生きている、そういうところをお読みしたんですけども、コロサイの3章ですね、3章の3節、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。アメン。皆さんはイエス・キリストを信じた時点ですでにイエス様の死と同じ状態、キリストの死と同一化されました。そしてキリストがよみがえられたとともに、皆さんはそのキリストのうちにあって皆さんも共によみがえっているんです。皆さんはですから一度死んで復活しているんです、ね、この際3章3節に書いてありますね、あなた方はすでに死んでおりと。皆さんもうすでに、もう皆さんの人生すでに終わってるんです。そしてキリストと共に復活してるんです。そして皆さんの命はキリストと共に神のうちに隠されてあると書いてありますね。これは本当に皆さん実感できないかもしれないんですが、でも皆さんの命は今天において、天の金庫、ね、キリストのうちという金庫の中に皆さんの命は囲まれている。これが皆さんの今いる立場です。天に金庫がある、キリストという名の金庫、その金庫の中に皆さんの命は保管されているんです。そしてイエス様、イエスキリストは今私たちは目で見て、ね、手で触れる形では おりませんけども、しかしやがてキリストは来られます。黙示録のあの圧倒的な有様でキリストが現れるその時、私たちもキリストと共に栄光のうちに現れると2の節に書いてありますね。今皆さんはキリストのうちに隠されています。そして今皆さんの外見的にはですね、まあ、普通の人間、まあ、ただの普通のおじさんおばさんかもしれません。普通のそこら辺にいる人と変わりない存在かもしれません。でも皆さんの命はキリストのうちに隠されています。皆さんの命、それは主イエスキリストのもの、そしてその命は主が握っておられます。天の金庫に、キリストという金庫の中に保管されております。ですから皆さんは一体何を恐れるでしょうか。この命ということ、それは神様の神であることの印です。悪しき者サタンはいかに命を殺そうとするか、いかに命をですねダメにしようと付け狙ってるんですけども、しかし皆様キリストと共にあるのであれば、死は勝利に飲まれたという言葉が皆さんのうちに成就します。皆さんは日々 死に面しているかもしれません。日々悪しき者の攻撃を受けているかもしれません。しかしキリストと共に歩むのであれば、死は勝利に飲まれます。闇は光に勝つことはできません。闇は光に飲み込まれます。皆さんが命に立つのであれば、命が死を飲み込むことになります。どうか皆さんはこのキリストにあって歩んで、そして神様の証を、ね、皆さんの命を輝かせることによって神様の証を大胆に成していき、そしてますます命を生んで増やしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。命、それは神様の印です。命、これだけは人間もサタンも見つかりもとても作ることのできない、唯一神様のみができる神の作品です。主よ、あなたが私たちというこの命を作ってくださったことを感謝いたします。私たちはあなたに作られました。そしてあなたは私たちがこの地上においてあなたにあって歩み、また神の作品として良い行いをするように、その良い行いをもあらかじめあなたが備えてくださったことを感謝いたします。どうか私たちはあなたのそのご計画通りに歩むことができますように、イエスをどうか助けてください。どうか一人一人がますますキリストの命を輝かせ、この地上においてもキリストを豊かに表現し、キリストを豊かに明かしし、キリストの似姿へと作り変えられていきますように、ますます命をこのキリストの十字架の死と復活を経た命をますます産んで増やしていく私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。